ロックラッシュレディオ、続いては田中アート。
俺にも言わせろ
田中アート、俺にも言わせろ。このコーナー、たけみさんはリモートで登場です。こんばんにゃ
ー。こんばんにゃ
ー。あ、えらい。せめてにゃーと言ってもらわないと。でもお久しぶりですみたいな。
はい。
それでは田中アート、俺にも言わせろ、スタートです。今回はこれです。田中アートのアーティストピックアップ。毎回一組のアーティストを取り上げてお送りするアーティストピックアップ。たけみさん、今回は。
はい、今回はセックスピストルズのボーカル、ジョニー・ロットンが本日誕生日ということです。セックスピストルズをピックアップしたいと思います。
はい、
ジョニー・ロットン70歳になりました。
ハッピーバースデ
ー。ちなみにジョニー・ロットンは芸名で、本名はジョン・ライドンって言うんですけど、
うん、
ジョニー・ロットン、これ腐れのジョニーって意味で、腐れのジョニーって芸名ですから。
パンクですね。
やんちゃで腐れのジョニーが70歳です。もう時代の流れを感じます。セックスピストルズは1970年代後半にロンドンを起点に世界中に広まったパンクムーブメントの代表的バンドです。象徴的なバンドって言った方がいいかもしれません。まさにセックスピストルズがこのパンクムーブメントの中心でした。今回も我々3人でセックスピストルズの曲をそれぞれ紹介したいと思うのですが、私からでよろしいでしょうか。
はい、お任せします。
はい、私は中学校2年生当時14歳の時にですね、セックスピストルズを聴いてました。14歳のタケミ少年にはですね、ビジュアルもサウンドも歌詞も、それはそれはセックスピストルズは衝撃的でした。そんな衝撃を受けたセックスピストルズの曲の中から私が選んだのはこの曲です。セックスピストルズのデビューシングル曲、アナーキー・イン・ザ・UK。ピストルズでアナーキー・イン・ザ・ UK でした。デビュー曲です。
田中アートのアーティストピックアップ、今回はセックスピストルズのジョニー・ロットンさんの70歳のバースデーということで、セックスピストルズです。さあ、続いては私です。私はホリデー・イン・ザ・サンを選びました。売上とか人気とかいろいろなサイトなどなどを見ますと、ファンの方々の多くがセックスピストルズの代表曲といえば、先ほどのアナーキー・イン・ザ・ UK とゴッド・セーブ・ザ・クイーンを選ぶようなんですけども、この2曲に続くのはクレジットにシドビシャスの名前が入っているホリデー・イン・ザ・サンだそうです。へえ、そうなんだと思って聞いてみましたら、なるほど、これは確かにと思いました。パンクというとあまり詳しくないもので、なんていうんですかね、ワシャワシャしているという勝手なイメージなんですが、この曲はワシャワシャしてない、ちゃんとしてるというか、あまり詳しくない私が言うのもなんですけど、例えばギターのチューニングが良かったりとか、 また日本語のタイトル邦題がさらばベルリンの日ということで、歌詞の内容的には当時の東ドイツを歌ったそこそこ過激な内容らしいんですが、まあ、こういうバンドですのでそれもありですよね。セックスピストルズ、ホリデーインザサン。今回はセックスピストルズのジョニー・ロットンさんの70歳のバースデーということでセックスピストルズです。続いては田中アートさんです。お待たせしました。
はい、こんばんは。
こんばんにゃ
にゃ
リモートだから絶対にゃって言わせたいじゃあ今回はセックスピストルズなんですけれども、
はい、
田中アートさんはお詳しいですか？
うん、まあ大好きですよ。
あ、大がつく。
そうですね。2008年のサマーソニックで見ましたね、は
い、
生で。
どういう距離で、どれくらいの距離で？
サマーソニックの室内だったんですけど、結構近くで見れたんですけど、もう結構なんだろう、すごいパンクって感じではないですけど、曲はやっぱ前の曲をやるんで、うん、そのなんだろう、危なっかしいって感じではない。ライブでしたけど、ただ見れたのは嬉しかったですね。
このセックスピストルズのどういうとこが田中アートさんいいなって、
いや、もう なんて言ったらいいんだろうな、もう本当に危なっかしいというか、何するか分かんないっていうのがすごい憧れましたね、当時は。
何歳くらい？
でも中学生とかかな、だったと思いますよ。
一番これ多感な時ですね、いろんなことに影響される。
いや本当にそうですね。もう、シルビシャスが入った時にもうやっぱり衝撃でしたね。
プレーが影響を与えたっていうことなんですけどね。田中さんベース弾きますもんね。
あ、確かに。でもベース持ってるだけで弾かないっていうのが自分のまあそこは受け継いでるような気がするんですけど
私、田中アートさんが演奏している姿は映像でね、はい、見たんですけど、もう、
はい、
田中アートさんっていうくらい全然違うの。今のこのね、ほんわかしたきちんとした感じがゼロなんですよね。
そうですね、もう違う人間だとしてステージに立ってますね、う
ん、何か乗り移ってるかのようでしたもん今にもベースを叩き壊しそうな勢いで。
あ、そうですね、
ね、
叩き壊してました前、昔は。
やっぱり。あと首もすごい振りますよね
あ、そうですね、もう首ももうやばいです。事故を起こしたみたいな首になって
ムチ打ちセルフムチ打ち
そうです、そうです。
私ね、ちょっとベースをかじっていたことがあるものですから、
はい、
歌ったり踊ったり、
はいはい、
さらに田中さんみたいに首を振ったりしながら楽器を弾くって考えられないんですよ。
演奏にとっては必要ないですからね。
いや、すごい、
じっとしてられないんです。
すごいなと思いながら田中アートさんの演奏も見させていただきました。
いや、ありがとうございます。
さあ、そんな田中アートさんに影響を与えたセックスピストルズの曲の中から1曲どれを選びましたか？
ですね、2作目のシングルですよね、を流したいと思います。セックスピストルズで God Save the Queen。
God Save the Queen。 ソルズでゴッドセイブザクイーンでした。
やっぱこれもですよね。さっき滝見さんがアナーキンザ UK だったんですけど、それと同じくらい人気ですよね、
はい、そうですね、うん、やっぱかっこいいですね、
うん、
かっこいいしか出てこないですね、
うん、
今の時代こんなバンドは現れないと思いますね。多分当時だったからっていう感じはしますけどね。
影響を受けただろうなって感じるアーティストって結構いらっしゃいますよね。
あ、そうですね、多いと思いますよ、
うん、
本当にもう立ち振る舞いだけでかっこいいみたいな感じでしたからね、
うん、
もう演奏しなくてもかっこいいイメージでしたね、
うん、確かにファッションとかね、ヘアメイクもそうですもんね。
そうですね、本当に
田中アートさんありがとうございました。アーティストピックアップ、今回はセックスピストルズでした。続いては1月のレコメンドアーティストです。あるから紹介なんですけど、
はい、そうですね、
うん、アルバムの中から1曲ずつ紹介していただいたんですけど、最後はどんな曲ですか？は
い、もう本当なんかこの曲も聴いてもらえれば分かると思うんですけど、この歌がもう人を待ってるみたいな、すごいところの目線からの曲で感動できる曲だと思います。
うん、
はい、
ケーズドリームから生まれたバンドって言ってもいいですよね。
そうですね、まあうちからでもないですけど、
ケーズドリームから生まれたバンドですね、
はい、そうですね、
そう言いたいんだもん
俺も言いたいですよ
言っちゃいいで、今回のこの歌、ボーカルの稲村さんの高い声がまたいいんですよね。
あ、かっこいいですね、本当に、はい、
ではお願いします。
はい、聞いてください。あるからで待ちわび歌。
1月のケーズドリームレコメンドアーティスト、アルカラで待ちわび歌でした。 スタートって感じがしますね。
はい、
なんか始まるぞみたいな、なんかこう開けるような楽曲。
そうですね、もう、いやー、かっこよくないですかこれ、
うん、
これはいい曲ですよね。
あのメロディーが後から何、はい、何か違う作業をしてる時でもパッと浮かんでくるようなメロディーですよね。
あ、そうですね、うん、本当になんかいい歌書きますね本当に。これが もっともっともっと広がってほしいなと思いますね。
そうですね、
はい、
昨年12枚目のアルバムムクが発売されました。チェックしてみてください。またケイズドリームにも定期的に出演していますので、ケイズドリームのライブスケジュールチェックしてみてください。田中人さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いては各地のライブハウスから最新情報をお届け、ライブラッシュ。このコーナーは武見さんも参加です。
はい、今回は先週に引き続きまして、東京下北沢にあるライブハウスクラブ Q の高橋浩二さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。高橋さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
高橋浩二さんはニックネームあるんですか、はい、何か周りから呼ばれている。
あ、僕でもあれですかね、普通に名字も多いですし、浩二、うん、が変形して浩二になることもありますし。
浩二
はい、これニックネームです。
でもあれですね、うん、番組の中でね、じゃあこういうふうにしようよっていうのを決めた方がなんかいいかな、
あ、呼び方ですか、
うん、じゃあコーズイがいいような気がします。
コーズイ
が
コーズイ
です。ズイで、
はい、じゃあコーズイさんで、スニ点々なんで、スニ点々で、
はい、そうです、ぜひぜひ、
はい、スニ点々ちっちゃいイでお願いします。
はい、あの忘れちゃったらごめんね、はい、
もう絶対次ないような気がする
いやいやいやいや、
はい、
じゃあここでですね、高橋浩二さんから、はい、早速おすすめのアーティスト、
はい、言えてないじゃないですか、
はいはい、じゃあ今週のおすすめアーティストお願いします。なんというバンドで、はい、
今回はですね、先週猫は液体だったんですけど、
うん、そうですね、
今週はね、踊るアナグマです
動物園
いやいや、これ狙って何こういうの持ってきたの。
これね、狙ったかと思うんですけど、うん、やっぱね、最初に頭に浮かんだバンドがこの2つなんですよね。
あ
ー、で、わー、猫とアナグマだと思ってこれ逆にめちゃくちゃいいと思って、
うん、
で、まあ、あと猫とアナグマだったんで、もうこれしかないなと思って、あと他はもうこれこれで決めました。
なるほど。
次は、いや、踊る液体
そうですよね、そうなりますよね、
う
ん、
いや、そういうバンドはいるかな、ね、いたらすごいですね。
猫アナグマとかありますよね、
どっちだいって、
うん、あ、でも一緒にやってもらうのもいいピッツやりたいな、それと。
あ、いいね、うん、
そうですよね、うん、
ちなみに、あの踊るアナグマはどういう感じのバンドなんですか。
これもですね、聞いてみて、もうライブも見てて、自分でもブッキングとかしてるんですけど、うん、トリオの女性バンドですね、トリオの女性のバンド で、うん、で、まあ、とにかくね、あのボーカルギターのね、ときみちゃんっていう人の佇まいがものすごくクールでかっこよくて、
うん、
やっぱね、なんかあのベンジーとかに通じるものがあって。
あ、なるほど、
継承略ですいません、ベンジーさんですね、ベンジーさん
といや、いや、いいと思います、
はい、で、あとね、イギリスに PJ ハーベイっていう人がいるんですけど、うん、その人に結構似てて、その人も女性でクールなボーカリ兼ギタリストなんですけど、うん、それを彷彿させるようなね、とにかくちょっと日本にあんまりいないタイプだなと思って、やっぱその彼女の佇まいで心奪われましたね。で、曲もなんかね、いいんですよ。いい意味でこうずっと冷たいままっていうか、
あ、 あの3ピースのガールズバンドなんだけど、ちょっとキャピキャピした感じじゃないんだね。
そうですね、なんかこう割となんかこう勢いとかね、激しさとかでなんか乗り切ることも多いとは思うんですけど、まあ、トリオのバンドって割とね、割と本当最小変数なんで、割とそういう熱量とかでこう勝負する部分ももちろんあって当然だと思うんですけど、なんか彼女たちは熱量じゃなくこう青い炎で勝負するっていうか、それがすごくかっこよく思いましたね。
あ、なるほどね。
赤い炎じゃなく青い炎な感じでステージをやるっていう、
なんか
曲調もそうなんですよね、
言おうとしてることはなんかわかる、
だからすごくあれとそんなにもうわーっていう感じでもないし、もちろんそういう瞬間もあるんですけど、絶えずこう温度が低い感じだけど刺さる曲っていう感じですね。
なるほど、じゃあね、曲聞きたいね、
はい、
曲紹介お願いします。
はい、じゃあ聞いてください。踊るアナグマで月光。
踊る穴熊で月光でした。
はい、いやこの歌声と歌詞の世界観、
コーズイさんの表現がぴったりですね。ね、
はい、今一瞬ちょっとね、
い
や本当ぴったり。
歌っている姿というか MV を見たんですけれども、魅力がありますね。
そう
迫力があるっていうか。
でも、あのままステージでやるんで、結構ね、割となんか衝撃でしたね、あれは。
引き込まれるのもすごくわかるんだけど、ちょっと怖い感じもあって。
そうなんです、うんうん、ステージ降りるとね、すごいなんか明るい感じの人で、なんかこのギャップがまたいいなと思って。
なるほどね、
でもなんかちゃんとオンとオフがはっきりできるっていうか、そういうのってやっぱりね、フロントマンとしてすごく大事なことだと思うし。
そうね、バンドのね、やっぱりね、こう顔というかスポークスマンだからね、
そうなんです、
うん、
結構、トリオのバンドでなんかなんとなくね、こう本当にバンドで演奏してるっていう感じが、こうなんか、なんでしょう、もうちょっと愛情込めて言うと、なんかすっごい演奏的にすごいとかっていう感じではないんですけど、その佇まいというか、その楽曲をこう届けるべく同じ青い炎で演奏してる感じっていうかね、その感じがいいんですよね。
本当のスターっていう感じですかね。
そうですね。
ね、真っ赤なリュージュがよく似合いますね。
そうですよね。そうなんです。だからそこもね、なんかやっぱりその見た感じもすごくいいというか。さあ一度ちょっとライブはね見ていただきたいですね。
はい、わかりました。
はい。
コージーさん。
はい、
ちゃんと言ってました、はい、今
言ってました。
大丈夫です僕もなんか返事する準備があんままだできてないんで、よく鳴らしてきます、
はい、
慣れましょう
2週にわたってどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またいいバンド紹介してくださいね。
ぜひお願いします。
ライブラッシュ下北沢クラブ Q の高橋コーズイさんでした